伊賀田恵子がお届けしております今朝のウエストエンドトーク。このコーナーではまだ全国的にも在宅医療専門医院が少ない頃から鳥取県米子市で、先駆けで日だまりクリニックさん、在宅医療を、専門に医療を取り組んでおられました。その福田幹久さんと回線をつないでおります。今朝はアドバンスケアプランニングについて福田さんと共に考えてまいりたいと思います。福田さん、おはようございます。
おはようございます。日だまりクリニックの福田です。
よろしくお願いいたします。はい、以前番組の中で看取りなど終末期医療についてお話しいただきました。で、その、まあ、福田さんっていうか福田先生ですね、非常に、重要だとおっしゃられていたのがアドバンスケアプランニングです。これってどういったものなのか教えていただけますか。
アドバンスケアプランニングですね、略して今最近の ACP という言葉でよく言われるんですけども、
はい、
これは例えばもしもの時ですね、例えば、病気になったりとかですね、急な事故になったりして、そういう自分の考えがこう伝えられなくなる時がありますので、それに備えてあらかじめ自分の意思がはっきりしている時に自分の希望とか思いをですね、家族や関係者、介護の方と一緒にお話して、でその内容を、書面等に残しておく、その過程、そのプロセスのことを言います。
それがアドバンスケアプランニングというんですね。先生、実は前にもお話ししましたが、親族に認知症のものがおりまして、まだ軽度なんですけれども、こういったお話し合いをするということが必要なんですよね。例えば胃ろうはやめてほしいとか、痛みを取ってほしいとか、そういうことでよろしいんでしょうか。
そうですね、特に在宅医療、最初から関わらせてもらうときに、やっぱり最初から寝たきりの方が多くてですね、最初から認知の方で関わらせてもらうことが多いんですけども、すでにもうその状態では本人さんの意思とか、考えが聞けないこともやっぱり多いです。その場合には、やはりもともとご本人さんの意向が大事ですので、その場合には家族の方を通じて、以前ご本人さんどういうふうに思っておられたかということを希望を聞き出していくということが大事じゃないかと思っています。
なるほど。そして、アドバンスケアプランニングはそのように本人のみならず家族の方のご意向も非常に重要なんですね。
はい、はい、そうですね、やはり一番ご本人の意向が大事になるんですけども、やっぱりその本人の意向が難しい場合には家族の方のご希望もどうしても出てきますけども、やはりあくまでご本人さんの希望をそういうようにということになります。
なるほど。
で、例えばですね、認知になられて、それで例えばご飯が食べれなくなった時に、本人さんはもう点滴は嫌だというふうに言われることがあってですね、その時に家族の方がですね、もうおばあちゃん認知だし、その何もわからないんだから先生の方から点滴してくださいというふうにね、言われるような、要するに家族の意向で点滴をしてほしいというふうに言われることもあるんですよ。
ああ、
そういう時に備えて、もしももっと認知になる前からやっぱり点滴はしてほしくないとかですね、
はい、
点滴だけはしてほしいとかね、そういう希望がはっきり分かっていればその時の意向に添えますので、
はい、
そういう意味でやはりその本人の希望を叶えるために、そうならないようにある程度自分ご本人さんの意思確認を最初からしておくってことはやっぱり大事じゃないかなと思っています。
なるほど。確かに私もね、自分で考えてもこれ絶対したいなと思いますね。そして在宅医療でいらっしゃいますけれども、在宅医療ならではの医療形態に特有の特徴ってあるんでしょうか。
特にはっきりした特有の、ものはないんですけども、最初からですね、在宅医療変わるところから寝たきりの状態の方が多いので、
はい、
普通の外来でしたらね、もっと通院されてきてる時から話を聞けますけども、やっぱり在宅医療の場合でしたら、やっぱりそういう最初から寝たきりの方が多いですので、そういう場合も家族の方から本人さんの意向をあらかじめ聞いておくってことが大事じゃないかと思うんですけども。
なるほど。そして先生、アドバンスケアプランニングをお話しされる時に、
はい、
福田先生がこう気をつけていらっしゃることって何かありますか。
あくまでそのご本人さんの、希望がどうだかっていうことをですね、
はい、
十分に反映させたいと思いますので、 まあ、家族の方ももちろん意見を聞きながらですね、で本人さんのまあ希望に並ぶく沿うようにということをとにかくまあ一番大事に考えるようにしています。
なるほど、まあ、あの先ほど、ね、先生がおっしゃられたようにすでにこうもう寝たきりの状態になっていてあまりこう自分の意思が言えないような状況の前に、はいね、やはりこういうことってしたいですよね。
そうですね。それでまあいろいろ最近ではですねエンディングノートっていう言葉が多く聞かれたかもしれませんけども、はいまあ、そういう自分の意向をですね最初からまあそういうエンディングノートに書き記すっていうのが、まあ、最近いろいろ言われてます。
なるほど。
でただですねやはりまあいろんな講演会なんかでまあ聞いていますと、まあ、そういうエンディングノートをされてますかっていうふうにまあ質問すると大抵まあその会場の中で1人か2人ぐらいですね手を挙げるのですね。
あ
まだそんなにまあそういう負担進んでないと。
はい。
ただしまあ一昔前でしたらもうゼロでしたんでまあそれに比べればそれでもまあ1人か2人は手を挙げられるので、
はい
まあ、多少はそういう、まあ、ことも認識はされつつあるんじゃないかなと思うんですけども。
なるほど、ありがとうございました。
はい、
はいはい、このコーナーは日だまりクリニック福田幹久院長とともにお届けいたしました。